このところから、地上に投げ落とされた悪魔とその攻撃、地上に落とされた投げ落とされた悪魔とその攻撃という題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはこの世の国いいわ私たちの主およびそのキリストのものとなったという題で御言葉に聞きました。第7のラッパですね、第7のラッパが吹き鳴らされると、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなったと天に大きな声声が起こり、神様の勝利を称えました。また24人の長老たち、これは敬虚された教会と見ていますけれども、長老たちは地にひれ伏して、万物の支配者であり永遠の神を礼拝して、このお方が王となられたことを感謝したわけですね。そしてそれはすべての神のしもべ皆を恐れる賢む者にとっては報いの与えられる時であったわけですが、と同時に神様に対して怒る者、神様に怒る者は、これは御怒りの日、つまり死者にとっては裁かれる時、また地を滅ぼす者にとっては滅ぼされる時であったわけですね。でさて、今日18節の長いところですけれども、この12章には、今読んでいただいて分かるように悪魔について記されています。まあ、どこまでその詳細に見れるかっていうのは時間の関係上あれですけれども、でもここでは悪魔について記されていますね。つまりここで、そのサタンと悪魔サタン、一緒ですね。そのイスラエルとの戦いの歴史、また大患難時代に起こることがここでは予言、されています。もう一度1節から2節のところ、また巨大な印が天に現れた、一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星をかぶって、冠を12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げたと。ヨハネはここで巨大な印、つまり大いなる印ですね、大いなる印が天に現れたと言っています。この印とは何なのか、それは一人の女ですね。この印とは、大いなる印とは一人の女で、皆さんこの一人の女とは誰のことだと思います？一人の女、それは、例えば教会であったり、イエス様を産んだマリアであると言われたりしますけれども、まだ書かないでくださいね教会は、まだ書かない、書いてる方は、もしそれが教会であるならば、教会は大患難時代に地上に存在するだけではなくって、教会がキリストを産むことになりますね。またその男の子を違う人に例えたら、また話が変わってくるわけですが、そういうことになります。また一方、カトリック教会の見解であるマリアとする立場、マリアとする場合には、マリアの、私これ知らなかったんですが、無痛分娩を主張するようなんですね。まあマリアがね、ですから無痛分娩を主張するそのカトリックの主張と、ここでの女が生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げたっていう、その内容とに矛盾が生じるというわけです。で、実はその他にもう一つ解釈がありますね。それは旧約聖書との関係、で関連で、それをイスラエルとするものです。これをイスラエル、教会ではなくマリアでもなくイスラエルと取るものですね。で、なぜそうなのかっていうと、じゃあ聖書にはこういう表現があるのかってね、創世記の37章9節にこうあります。前に出ますが、ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言ったと。この表現ですね、太陽とはヤコブ、後のイスラエルですね、ヤコブ、月はラケル、そして11人の星は11人の息子、そこにヨセフ自身を加えると12人になるわけですが、その、太陽、月、星っていうね、こういうふうに、ヨセフがね語ったところが、この旧約聖書からその表現を来ているところから、この女はイスラエルとを指しているというわけですね。はい。 で3節、次に行きますが、3節、また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と 10本の、角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであったと。ここでヨハネはもう一つの印を記していますね。それもまた天に現れたものですが、それは大きな竜でありました。この竜とは、誰のことか。9節に、この巨大な竜、すなわち、イコールですね、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすもの、惑わすあの古い竜と蛇とありますから、それが悪魔のことであることが分かりますね。この次の印というのは別の印とは、これは悪魔のことです。でこの時の悪魔は7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていたとありますが、それらは異邦人の時代において悪魔の支配する最後の世界帝国の姿を表していると考えられています。まあでも今日はこれらは見ずに、それらについてはまた後日見ることにしますが、なぜこの悪魔の色はここで赤色だったんでしょう。まあ、昨晩ディボーションで子どもたちに聞いた時にもすぐ答えが出て感謝だったんですが、赤色、それは悪魔が最初から人殺しだからですね。悪魔は最初から人殺し、つまりそれは血の色です。ヨハネの8章の44節に、途中からですがこうあります。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ジョンの8章ですね、ヨハネの8章の44節。悪魔はそういうもの、初めから人殺しであり、偽りの父だからですと。悪魔はその尾で、天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げました。この星とは何なのか。この星。これは天体の星ではなくって、天使たちのことですね。天使、エンジェル、御使いですね。つまり、堕落天使、悪霊だと考えられます。つまり、天使の3分の1が悪魔に従ったということですね。3分の1。で何のためか。何のために悪魔に悪霊と化してね、その従ったのか。女、つまりイスラエルが産もうとしているその男の子を食い尽くすためですね。だからそこで待っていたと。でね、ここでこの話が難しいのは、これがその最初の方でイスラエルとサタンの歴史だってこういう表現をしましたが、これも挿入箇所ですから、この状況の説明ですね、次に話が動いてんじゃなくって、これまでのその状況説明がここに入ってますので、そのように聞いてくださったらいいですね。で何のためかっていうと、男の子を食い尽くすため。でこの男の子について次の説でこうありますね。5節、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずであると。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずであると。だろうとかそういったことじゃないですね。もうそうなるとこう言うわけですけれども、これは先週も見ましたね。先週引用したその詩編の、2編の9節の、メシア予言、を引用しましたが、その2メシア予言の成就ですね。成就だと考えられます。するとその男のことは当然このメシアのこと、つまりイエス様のことで分かりますよね。ただここでは主の地上での働き、イエス様の地上での働き、十字架の贖いの技、復活については何も語られてませんね。その男の子を産んだって、もうでそのすぐ後に昇天とあるわけです。 ね、あの神の身元に引き上げられた。で6節からもうすごいこう飛んでますよね、そのあれをこうだーっと見てるわけですが、6節から場面は大観難時代に移行しますね。女は荒野に逃げた、イスラエルですね、イスラエルは荒野に逃げた。そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。ここでは大観難時代にイスラエルが荒野に逃げ、そこで1260日の間、つまりこれは3年半ですね、3年半、後半の3年半だと思われますが、神様によって養われると言われています。でそれはどのようにしてか、どのようにして養われるのかって言って、この流れでいくと、その時に起こることがこの後に、こう予言されて書かれていることを期待するわけですが、今のこの6節の続きというのは13節以降です。ということはその間、ちょっとね、あの説明がこうだらだら続きますが、その前の7節から12節のこのパートっていうのはさらにこの挿入箇所ですね。6節からそのまだって続くかなと言ったら、6節の続きは13節に来るんですけど、流れとしてはね。でもこの7節から12節っていうのはさらにこの挿入箇所、つまり状況の説明が入るわけですね。さてって始まります。7節、さて天に戦いが起こって、話がこうね、そのことをまた別のことを言って、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。この悪魔とミカエルとの天での戦いは教会の敬虚の後、大観難時代の中間期に起こると考えられています。はっきりはわからない、そのように考えられている。そして悪魔はこの戦いに敗れます。敗れて悪霊どもと共に地上に投げ落とされる。でこのことについてはまた旧約聖書ですね、ダニエル書の12章に記されています。でね、今日は一節だけ開きますが、その12章全体を見ていただくと、その黙示録と比べるとね、起こることを比べると、ね、ダニエルの時には伏せておけってあるんですけれども、黙示録の時にはもうその起こることがこう記されていくわけですね。とても興味深いというか、本当にあの御言葉がただそこだけじゃなくて旧約聖書からとつながっていることをっていうのが分かりますね。ダニエル書、前に出ます、ダニエル書の12章の1節、その時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる、国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われると。はい、ダニエル書の12章の1節ですね。ミカエルとは天使長のことで、イスラエルの守護天使ですね。サタンはこのミカエルとの、彼の使いたちに敗れることで、もはや天には居場所がなくなってしまう。地上に投げ落とされるわけです。で、それはどういうことなのか、地上に投げ落とされるって言ったときに。神様の臨在されるところ、それは、つまり天ですね。で、この空の天とか、その宇宙の天、ではなくって、パウロなんか第三の天に引き上げられたって言ってますね。つまり神様が臨在されるところ、それが天であるわけです。で、私たちは今そこには行くことはできないわけですが、その天に行き来することができなくなったということでしょう。で、分かりやすいのは、呼ぶ記を読むと、ね、悪魔が、サタンが地をね、こう、生き巡って、で、神様の前にこう登場して、呼ぶを訴えるわけですよね。訴え出るわけですけれども、そのようにして呼ぶを訴えたように、もはや悪魔は、この、神様がおられるところに、もはやそこに自由に行くことはできなくなった。地に投げ落とされたゆえに。故に生徒たちを訴えることもできないということでしょう。で、その時ヨハネは天で大きな声を聞きました。10節のところ、今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた、私たちの兄弟たちの告発者、 日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものが投げ落とされたからです、であると。これ悪魔のことですね。で、悪魔は訴えてるわけですよ。日夜兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからであると。ヨハネが聞いたこの天での大きな声とは誰の声か。その声は子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに悪魔に打ち勝った人たちのことを私たちの兄弟と言ってますね。私たちの兄弟と言ってますから、それは、この観覧時代の殉教者たちの声だと思われます。まあ、生徒たちって言っては間違いないと思いますが、兄弟たちですからね、私たちっていう複数であり兄弟たちって言ってますよね。で、彼らは神様の救いと力と国、またキリストの権威が現れた。これまで日夜生徒たちを、クリスチャンたちを神様に訴えていた悪魔が地に投げ落とされたことを喜んでるわけですよね。もうもはや悪魔はそのようにして訴えることはない。もう彼にはその力はないね、その天において、そのようにして喜んでいる。そしてそのことは彼らの兄弟たちである観覧時代の生徒たちにとって、それは彼らが悪魔に打ち勝ったことを意味する。で、この辺はいつものあれですが、先に起こることなんだけれどもそのようになっている。私たちにとってはまだ先のことなんだけれども、その勝利したとかって言ったらもうね、神様にとってはそれが起こっていることなんで、その辺の時間の感覚的なものを私たち理解するのは難しいと思うんですが、でもこの兄弟たちはもうすでに悪魔に打ち勝った。なぜなら彼らは死に至るまでも命を惜しまないもの、これスミルナの教会に言われていたことですね。命を惜しまないもの、つまり子羊の血、彼らの頑張り、そういったもんじゃない。子羊の血による贖い、リデンプションを受けて、その十字架の言葉によって、証のによって、十字架の言葉によって、悪魔の偽り、悪魔の訴えを退けたからですね。退けるからです。イエス様の子羊の血によって私たちはこの悪魔の訴えを退けることができる。いや、そんなあなたね、クリスチャンになって全然変わらないじゃないか、また罪を犯したのか、いろんな訴えがあるんだけれども、いや、イエス様の血によって私はもう贖われた、もう救われていると、そこに立つことによって悪魔を退けるわけですね。ただサタンと悪霊たちが地上に落とされるということ、それは天とその中に住む者たちにとっては喜びなわけです。もはや悪魔は天に昇ってこない、そのね、なんだけれども、地と海とには災いが来ることを意味しました。そのように書いてますよね、喜びなさい、でも、地と海とには災いが来ると。なぜならば悪魔は自分に残された時の短いことを知って激しく怒ってそこに下った。もう自分の残された時間はあとわずかだ。3年半だと言えるでしょうね。3年半。ね、って言って怒って、激しく怒ってそこに下ったから。13節のところ、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。男の子は食い尽くすことはできなかったわけですね。ですからその女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である、荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ここでその6節の続きが来るわけですね。さっきの天での戦いで悪魔たちが投げ落とされた後のその6節の続きが13節に出てくるわけですが、女が産む男の子、つまりイエス様を食い尽くそうとして失敗したわけですよね。悪魔は食い尽くせなかった。イエス様はもう天に上げられて鉄の杖を持ってね、打ち砕くてもそうこう来るわけですけれども、今度は悪魔はね、もう地に落とされて激しく怒って、今度はこの女を追いかける、つまりイスラエルを食い尽くそうとするわけですよね。けれども女には大鷲の翼が2つ与えられることで、彼女は荒野に飛んでいき、そこで一時と二時と半、時の間、つまり3年半の間、主によって養われると。 このオオワシの翼についてどうでしょう、ね、イスラエルにオオワシの翼が与えられて飛んでいったって言った時にどんなイメージをします？そのままのイメージは難しいですよね。ね、前に出ます。はい、反応しない。はい、出エジプト記の19章の4節、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たと、ですからこのようにありますね、旧約聖書には。ここでは文字通りではなく、本当にイスラエルにわしの翼が与えられたではなくって、ね、神様がこのイスラエルの民を、ね、エジプトから救い出されたことをそのようにわしの翼に乗せてって私のもとに連れてきたってこうおっしゃるわけです。ですからイスラエルを守られる神様の力と忠実さを示す比喩的表現と理解したらいいでしょう、いいと思いますね。また大観難時代のこの3年半にイスラエルが逃れる荒野については、以前もう少し触れていますが、ヨルダン川の東の産地ですね、向こうでその産地って言った時に荒野のことです。その日本のようにね、もう本当に緑がね生い茂ってとかそういうんじゃなくて、もう荒れ地ですね、荒野なわけです。ヨルダン川の東の産地、まあ、ペトラ、今のペトラではないかと言われていますが、そこに逃れるとあります、逃れると考えられていますね。15節、ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろに吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。皆さんイメージできますか？まあ、さっきのも辛抱的な、その比喩的な表現だったって言いますけれども、今度は、その蛇がですね、竜がそのように水を吐き出して、その女をですね、押し流そうとしたわけです。ここで、ここで蛇、つまり悪魔が女イスラエルを押し流そうとして口から吐き出した水は何であったのか。吐き出した水、女を助けるために地ですね、グラウンド、地はその口を開いて竜が吐き出した川を飲み干したというわけですが、まあ、すごいことですよね、川を飲み干すっていうのはね。でここは文字通りに解釈すべきなのか、これも比喩的表現ですよね、だと思います。比喩的表現、つまり悪魔は大軍です、大軍を率いてイスラエルの後を追った。大軍ですか、まあ、ここは悪霊なのか、その人間の 軍なのか、まあ、人間の方だと思いますけれども、そのイスラエルの後をそのようにして、まあ、イスラエルを滅ぼすためにそのように追いかけたってことですね、悪魔が。でも神様は超自然的なこの介入を持って、助けを持ってイスラエルをこう守られるわけです。でそれどういうことなのか、皆さんこのあれを覚えておられるかわからないですが、民数記ですね、民数記の16章、面白いですね、こういうふうに旧約聖書を見ながら行くと、あ、なんかね、シンボルのようなんだけど実際に起こっていることも実際に出てくる。民数記16章の28節、まあ、この前後も皆さん読んでいただいたらいいんですが、長いので省いてここだけにしてますが、モーセは言った、私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかるであろう。もしこの者たちが、この者たちが全ての人が死ぬように死に、全ての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかしもし主がこれまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らと彼らに属する者たちとことごとく飲み込み、彼らが生きながら、ながら黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。モーセがこれらの、言葉を皆、言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべての者とすべての持ち物とを飲み込んだ。この出来事知ってますか？これは神の人モーセに、逆らった者たち、つまり 結局は神様を侮ったわけですね。モーセはそのように言って、あなた方は私に不平不満を言う。ね、こうやってね、救われたのこうやって、こうやって言うわけですよね。まあ、ミリアムとかアロンもそうやって、そういうことがありましたけれども。けれども、あなた、ね、その、神の人、モーセに逆らったということは、神様に逆らった。神様を侮った。その人たちに対して神様はこのように裁きを下されたわけですね。ですから聖書に出てくるわけです。このことっていうのはね。そういった意味においても、わからないですよ。わからない。超自然的な介入って言って、このようになるのか、軍がそういうふうにしてね、飲み込まれてしまうのかどうか、実際にはわからないけれども、でも、聖書のそのイスラエルの歴史を見ても、別にその驚くことではない。そういう出来事は実際にあったわけですね。17節、あ、ごめんなさい。前、スクリーンには出してなかったですが、17節、すると、今日の17節ね。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りのものを、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして彼は海辺の砂の上に立った。今日はこのところまでですね。イスラエルを滅ぼそうとしても失敗に終わった悪魔は、今度はそのターゲット、イスラエル全体じゃなくてイスラエルの残りのもの、つまり神の戒めを守り、イエスの証、これは真理の言葉ですね。真理、神、イエス様が語られたその真理の言葉を保っている大患難時代の生徒たちにターゲットを絞るわけです。それはメシアニック銃であり、またその時に生き残っている、そんな数は多くないと思うんですが、異邦人クリスチャンのことでしょう。悪魔は彼らと戦うために海辺の砂の上に立つ。そしてですよ、そして反キリスト、偽預言者を使ってこの人たちを滅ぼそうと攻撃するんですね。それが13章に出てきます。13章に続いて出てくるのが反キリストを使って、また偽預言者を使ってこのイスラエルを、その残りの民を滅ぼそうと続くわけですね。また次回以降に見ますが、皆さん、悪魔はなぜイスラエルであったり、ね、イスラエル民であったり、約束のメシアであるイエス様を、またさらにイスラエルの残りのものを攻撃するのか。まあ、これ教会であったりマリアとかっていうのはまた全然違うストーリーになってくるわけですが、ね、今この解釈で私は信じてますけれども、なぜそうなんですか。まあ、今歴史を見ても現状を見てもそうですよね。またあとで少し触れますけれども、なぜそのように悪魔はイスラエルを、約束のメシアイエス様を、イスラエルの残りの民を攻撃するのか。それは神のご計画を妨害するためですよね。神様のこの救いを邪魔するため、妨害するためです。ですから悪魔は古い蛇として、ね、何をしました？最初に悪魔は古い蛇、としてエヴァに近づいて彼女を誘惑しましたよね。罪に陥れた。アブラハム、イサク、ヤコブに対しても彼らから約束の子が生まれないようにあらゆる攻撃を仕掛けた。ね、約束の子、その子孫が、ね、お前の、ね、頭を砕くってあるわけですけれども、そのメシが生まれないようにあらゆる攻撃をしたわけです。また男の子を食い尽くすため、見れないですよ今日は、そのいろんなのを見れないんですが、本当にわずかだけ、男の子を食い尽くすために悪魔は、ね、イエス様が生まれた時に何をしました？悪魔はヘロデ王を使ってイエス様を殺そうとした。つまりベツレヘムでの出来事は、つまり、2歳以下の男の子が殺されたのはそのためですよね。悪魔はヘロデを使って、その2歳以下の男の子、つまりそのイエス様を殺そうとしたわけです。また主が救いの技を神様の定められた時、これは過ぎ越しですね、パスオーバーであり、また神様の方法、十字架の死ですね、で成し遂げないよう主を試みましたね。でも主は、神様は悪魔を退けて、イエス様は悪魔を退けて、私たち罪人のために救いの御業を成し遂げてくださった。つまり私たちの罪が許されるために、主は私たちの罪を全て負って、十字架の死、身代わりの死を遂げてくださいました。また私たちに永遠の命を与えて、神の子とするために主は3日目によみがえられた。 そのようにして私たち罪人が信仰によって信じる、信仰によってそして恵みによって救われる道を主は備えてくださったわけですね。ただそれで救いが完成したわけではない。今見ているように終わりの日です。まだ先ですよ、いつかわからない。でももう近づいていると私は信じていますが、終わりの日、つまり大患難時代において主は裁きを行われ、でも悔い改める者を救われますよ。見てきたように救われるんだけれども、そのように裁きを行い、キリストの再臨があり、千年王国の設立をもってご自身の約束を成就される。でその後永遠が続くわけですけれども、そしてそのことは悪魔にとっては、これ悪魔の視点です、今日はね、悪魔の視点、悪魔にとっては底知れぬところ、これアブソスと言いますが、 アブソスとかアビスって出てくるんですが、ギリシャ語でね、ハデスとかとはまた別です。悪霊たちが閉じ込められるところですが、悪魔はそこに閉じ込められることを意味する。その、キリストの再臨、千年王国の設立っていうのはね、でさらには千年王国の後の永遠の滅び、地獄を意味しますから、何としてでもこのキリストの 再臨を妨害したいわけですよね。そのことが起きないように、神の言葉がそのようにならないように悪魔はあがくわけです。自分の時間が短いのを知って、もうそのね、こう邪魔を妨害するわけですよね。そのために悪魔はイスラエルを、またイスラエルの残りの民、つまり神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちを滅ぼそうとする。イスラエルの救いがメシアの再臨の条件であるからです。でこれももうイスラエルはもうね、イエス様拒んでもあれしたからもうって、そこに立ってしまう人はもう全然イスラエル忘れられたあれなんですが、神の選びのメシはね、変わることがないって言った時に、やっぱりそこは無視できないと私は思いますね。聖書から見た時にね、そういった意味でイエス様このようにおっしゃいました。マタイの23章の39節、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなた方、これはイスラエルの民ですね、あなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。メシアニック獣以外のユダヤ人たちはこういうふうに 言ってない。本当の意味でイエス様を待ち望んでないわけです。彼らはイエス様を拒んだわけですよね。ですから彼らは捨てられて、で異邦人の救いの時代が、今が恵みの時、救いの時なわけですが、この異邦人の救いの時が完成する、ね、教会が敬虚された時には、神様はこの大患難時代を通して、神の裁きを通してイスラエルの民を悔い改めへと導かれる。それが14万4千人の、全世界で福音を述べ伝える伝道者たちであり、エルサレムでは2人のその証人たちが、この神の福音を、イエス様を語って、荒布を着て、人々に悔い改めを迫るわけですよね。そのことを以前見ました。で悪魔の攻撃は明らかです。ナチスドイツによる600万人以上の、皆さん考えてください、何万人とかじゃないですよ、600人万人以上のユダヤ人大虐殺、まあ、これはもう有名なところですが、またパレスチナ問題、今でもそれが続いている、ね、もう全く意見が違う、イスラエルが自己防衛をしてもイスラエルが、ね、攻撃をしたとかって言って世界中で叩かれる、そういう現実があるわけですね。まあ、今の世の中は全部そうです。どっちかのナレティブでこう行くわけですが、またアラブ諸国との関係、イランとの敵対関係など、イスラエルがそこまで世界中でなぜ嫌われるのか、イスラエル、ユダヤの人たちを個人的に知らない人でも、ね、このユダヤ人はって言って憎んでる人が決して少なくない、ね、もうそれはもうただのあれですよね、ただのヘイトなわけですけれども、いや差別のその考えがあるわけですが、でもそれは人間的なレベルで見るとそうなんだけど、それは背後で悪魔が働いているからです。神様の救いの計画の実現に至らせないために悪魔が存在し、その悪魔が力を働いてそれを妨害しているからですよね。エペソの6章の11節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。 私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。イエス様の時にも、ね、悪霊たちがいっぱいいたわけですよね。だからイエス様は悪霊を追い出してってこうあるわけです。で、今はどうなのかってね、今教会でいや、ね、こうやってイエス様の名によって出ていけってないわけじゃないですよ。でもその悪魔は天使のように現れて、ね、光の天使のように現れて何をするかって私たちの心の中です。頭の中で私たちを訴えるわけですよね。神の前にもう、ね、まあ、今は訴えてるわけですが、私たちがイエス様に信頼しないようにこう訴えるわけ、誘惑するわけです。悪魔イスラエルだけではなくて、すべてイエス様を救い主と信じる者に対して今日も攻撃しています。仕掛けています。で、このことがわからない人はすでに霊的に死んでいる可能性は高い。まだ救われてない。なぜならば悪魔の存在を言うからです。2000年前にそうであって、ね、終わりの日が近づいているに、に当たるわけですが、それで悪魔の攻撃を、ね、何とも思わない、ね、イエス様に、ね、イエス様が引き離されるその力がわからないだったとすれば、ちょっとだいぶ危ないですよね。私が言うんじゃないですよ。この御言葉からそのように、これは悪霊に対する戦いだというわけです。私たちは戦場に置かれている霊的ね。で、悪魔は何をしたいかというと、真理であるイエス様から私たちを引き離したい。ですからそれが苦難であれも苦しみであれ、ね、自分の願ったことであれ何でもあれなんだけれども、私たちが自分がイエス様から引き離されているその心の状態があるときには、そこに悪魔の働きかけがあることを覚えてほしいですね。今日あなたは子羊の血による罪と滅びからの贖い救いを受けていますか？皆さん、あなたは、ね、この子羊の血による救いを受けていますか？真理である神の言葉、十字架の言葉をしっかりと保っておられるでしょうか？悪魔は偽りの父として現れるというか、光の御使いのように現れるわけですが、その悪魔の策略に立ち向かうことができるように、神様は救った者のうちに聖霊を注ぎ、ご自身の霊を注いで御言葉を持って、私たちを導いてくださる。私たちは勝てない。でもこのお方はすでに勝利されたお方なので、そのお方の霊をうちにいただいていることによって、私たちはこの悪魔の策略に立ち向かうことができる。私たちは弱いんだけれども、この方の強いお方の力に覆われてここに勝利していくことができるわけですね。イエス様に信頼し、その御声に従うお互いとさせていただきましょう。お祈りします。